皆さんお暑うございますね。夏休みですよ。夏休みといえば映画
超大作のシーズン
ですね。というわけでございまして、おきちゅう
ペロの
オペデミー賞。
なんだろう、2人ともちょっとボケて。私はもう完璧にポケモン GO のせい
ねえ、うん、いやまさかペロちゃんがポケモン GO やってるとは。
いやー、私もねやるとは思わなかったんだけど、ラジオ聞いてたら、ラジオでもう毎日のようにポケモン GO の話をされて、マインドコントロールされちゃって、でもうダウンロードしちゃったよね。
まあでもあのあれはまあ内容もそうなんやけど、その任天堂の公開したタイミングの抜群さにちょっとやっぱ
そうだね、
素晴らしい。まああれ、まあ夏休み初日みたいな感じで、
うん、そう、
4月22日とかってやん。あれさ、あれより例えば1週前でも1週ずれてても、特に2週間両どっちかにずれてたら、うん、なんか選挙とさ、
ああそうね、
なんかちょっとこう勘ぐられるタイミングがさ、うんうん、すごい、そこをこううまく塗って、
そう、
しかも夏休みに合わせてという、
しかもアメリカの前、まあアメリカ製だから、うんうん、アメリカが先にあれで分かるんだけど、でもアメリカの評判をブワーッと流して、すっごいうまいプロモーションだなと思った。
うまかったね。
うまいよ、もうやられちゃってるもん完璧に、ね、
バズりまくってたからな、いろんな意味で、
そう、新宿御苑にいっぱいいるらしいよ。
そうなん、
うん、
ポケモンが、
そう、
マジっすか。
新宿御苑にポケピカチュウがいるんだって。オキチュウじゃなかった。
去年はデング熱がいっぱいいたんだ
よ。そうそう。今年はもう
ポケットモンスターが、
ポケモンが、うん、でそんなオキチュウくんは
今日は、そうそうそう、まず今日はね、GO じゃないんです、
うん、
上半期映画談義です。
そうそう。
こう毎年のこう定番のね、この時期にやってるやつで。
もうでもあの人数が揃わないから、しばらくポケモン GO の話でもいいんじゃないかって気持ちだけど。
そうですね。まああのこのね、去年から始まったオキチュウペロのオペデミー賞は、まあ各月で映画の話をしましょうってやつなんやけど、一応、うん、通年企画が あの毎年1月にやってる、うん、モグラグ的映画ランキングっていうのがあって、うん、
年末の総まとめ、
そうですね、その前の年の1月1日から12月31日に日本で公開された、うん、劇場公開された映画でランキングをつけるっていうのの、うん、まあ途中経過というか、うんうん、まあ上半期だいたいこう1月にランキング発表すると、下半期の夏秋以降の映画がやっぱり印象に残りやすいというか、
うんうんうん、
でランキングもそっちが入りやすくなっちゃうんで、
あのあれね、押し出し式だからね、
そうそうそう、
記憶が
そうなん
だ、ところてん方式でね、
うん、だからこの時期にちょっと一旦こう上半期の映画をちょっとこうね、うん、おさらいしてみようということなんやけど、
どうですか、
あのね、
先生
すいません。
本当にすいません、謝られた。なんでよ、
全然見れなくてですね、うん、映画を12本しか見てなくて、うん、
っていうか本当にいつも思うけど、それで今までよくやってたんだ。
いや俺
このラジオやってたんだ本当。
まあね、毎年でも上半期は確かにちょっと気抜いてるんです
よ。最後にだからまとめて見る方式だもん、ね、
そうそうそう、
だから劇場派だから私、
そうだよね、だからなんとかブルーレイで追いかけれるなってちょっと思っちゃうねんけど、うん、上半期は。ただそれにしても結構見れてないなと、うん、劇場で行くと多分6本ぐらいしか見てないから、
ほ
んと、
うん、私多分帰ってきたやつは全部劇場だよ。
あ、すごいね。じゃあそんな本物こと言
ってるから。私40多分67ぐらいだと思う。
すごいね。
うん、でもやっぱ映画館も好きだからね、なんだって映画館の話もしたいの今度。
はいはいはいはい。
でなんだって一回ちょっと池袋のオールナイトやってるさ、すごい映画館あるじゃん。
どれや。
新聞芸座かな。
あー、行ったことない。
なんかグザビエドランオールナイトとかやってても、うん、なんか結構クレイジーな 企画いっぱいやってる古い日本の映画のオールナイトとか、
うんうんうん、
一回行ってみたいんだけど池袋になかなか足をね。
あーでもね俺今年なぜか知らんけど池袋に映画見に行く機会多くて、
本当なんで
なんか
池袋でしかでも公開がして、うん、しばらく経つと池袋でしかやってないみたいな結構あるんだよね。
そうなのよ、池袋結構ねしぶとくやってくれるから。
そうだね、なんか埼玉の人が来るんだろうね
、うん、俺だってエクスマキナ池袋で見たんやけど、
あ本当
そのタイミングで多分東京都内って池袋一巻と、うん、新宿だか渋谷だか一巻の2巻しか残ってなくて、
うん、
あじゃあ行
って、でもねエクスマキナ公開規模すっごい少なかったんだよ
ね。えなんか話題の割にはね、
ねえなんでだろう、だ私来るのもすごい遅かったしね、うん、エクスマキナ、
うん、なんか俺はてっきりあのペロちゃんたちのさペロ&ミューズの俺はアカデミー賞の、うん実況を聞いてるから、うん、エクスマキナってめすげえ感じで公開されるのかなと思ってたら
そうなんだよ、
えみたいな。
そうペロ&ミューズはすごい見れないことに憤りを覚えてブーブー言ってたけど、うん、日本の国的にはこの映画はこう当たらないっていう、
うん、
でも
いやでも俺まあ現状12本しか見てないから、うん、あんま大きい声こと言えないけど俺多分この12本の中で一番面白かったかも。
あ本当。
エクスマキナが。
エクスマキナね面白いよね、アリシア・ビキャンダーちゃん、ロボットの女の子が超可愛いよね、はいはいはい、あれ、
うん、
なん好きになっちゃうね。
なっちゃうし結構なんかまあよく言うやん、まあ俺がそうやからやけど俺の中でいい映画と最高の映画の違いってさ、こう劇場出た瞬間にちょっと現実の見え方が違って見えるのが最高の映画っていう意味では、うん、まあ正直エクスマキナを見てエンドロールまでこう見終わって、うん、劇場が名店して椅子から立つぐらいまではそうでもなかったやん、うん、なんかこう
分かる、地味な映画なんだよね。そうそうそう、実は結構なんかビジュアルすごい綺麗で、うん、なんかすごい綺麗だなって思いながら見てて、うん、普通になんか地味だ、会話劇だから、
そうそうそうそう、
本当になんていうの、綺麗な映像と会話だけで進んでいく映画なんだけど、うん、見た後になんか考えちゃうんだよね、
うんうん、で俺劇場出てその池袋の繁華街を歩いてたら、うん、なんかそのもうさ不自然なぐらいこうこう足の綺麗なキャバ嬢みたいなのがバーってこう2人ぐらいこうさ前を通り過ぎた時にあれは人なのかなみたいな、なんかそういうのを考え出しながら、
子供の時になかった、でも自分が、私恐怖漫画で多分そういう漫画、自分がロボットだったらみたいな漫画を読んでたから、自分がロボットだったらみたいなのを子供の時に結構思ってて、それを思い出したよねやっぱり。
なんかああいうなんていうのAI を通じた、うん、まあ、意識とか認識とかさ、
うん、
自己みたいなもののさ、
うん、
あり方みたいな映画やったからすげえ由来だの。そのちなみにあのエクスマキナ見て戻ってきたらマガラ、モグラのマガラが今那須に引っ越してんねんけど、
う
ん、
すごい。
でたまに来てて、うち手伝ったり、まあ、別の打ち合わせ行ったりしてんねんけど、うん、その日来ててん、マガラが、うん、でその日の昼ぐらいに来てて、おおみたいな感じで、うん、でなんか帰ってきたら俺もエクスマキナ的な脳みそになって、
うんうん、
なりながらこうキロを楽しんでたから、うん、そのマガラが帰ったらさ、なんか寝巻きに着替えてて、もともと違う T シャツでやってんけど、うん、昼間は夜なんかスイカ柄のさようわからん T シャツ着ててそれが なんかこれほとんど映画と関係ない話だけど、うん、ポケットだけ黒かってんやんか、
うん、
でなんか俺そのポケットが黒いことを突っ込むために、
うん、
マガラなんすごい T シャツ着てんなみたいな、何の柄なんそれみたいなこと言ったら、うん、マガラがさ、もうマガラ最近もう天然ボケがさ、うん、半端なくてさそのこれこの T シャツあれやん、沖さんと桜子ちゃんが2年前にコラボで作ったやつやんって言うねん、
うん、で怖い怖い話
俺の顔見ながら、うん、えと思って、その時に俺そんなん当然作ってないしで なんか昼間はそれを着てたみたいなんやけど、うん、俺昼間マガランって言っちゃった覚えてなくて、
うん、
これ奥さんが自分で2年前に作ったやつやんって言いながら、うん、パッて自分の T シャツ見てわーって言ってた寝巻きに着替えたことを
忘れ
ててんけど、俺の中でも完全に逆チューリングテストかまされてんかと思って俺をテストされてるのかみたいな感じになっちゃって、
私にエクスマキナ見てあともう一個思ったのは、うん、童貞こじらせると大変って思ったの。
あ、いやいやいや、もうあのラストシーンとか最高やね。
そう、もう最高最高、うん、だからあれってもうだから、まあ、抽選で当たりました、
はいはい、
で社長の別宅に、
うん、
特別な別荘に案内でしますっていうのがメールが来て、社内で選ばれた人間としてそこに行って、うんうん、その AI を開発したからそれのチューリングテストをしてくれっていう、うんうん、でも実は選ばれた人間ってその選んだ基準って一番童貞っぽいやつ
だよね。そうそうそうそう、
もう恥ずかしいよね。超恥ずかしいよ、
みんなに拍手されて
さ。そう
私は行ってみたいとか言われて、ちょっと自慢げに行くねんけど、
そうそう、うん、ダセダ
セ。いやあれはね、うん、
そう
ほんまに、だからそのまあ映画って、まあ、いろんな効能があるけど、うん、X マキナに関しては、うん、そのまあほとんど何て言ったんかな、すごい難しい本を読んだような映画やんか、
うん、
何にもアクションも何もないし、うんうん、でもやっぱああいうすごいこう難しい概念みたいなことをすごく分かりやすく頭の中にこ
う
かなりの情報量を掘り込まれるっていう意味ではすごい2時間やったなと思って、あれ
でサスペンスとしてちゃんと成立してるからね、あれで、
うん、
すごいいいよね、
うん、でなんかさあのサイボーグじゃないや、あの AI もさ、
うん、
まだベータ版やったやんか、
うんうん、
これを元に、まあ、最終的なにを作ろうとしてたやん、あの社長は、うん、でもあの段階であの AI はあそこから逃げ出すやんか、
うん、
あれがなんか結構すごいいいなと思って、
あ
だから一番限りなく多分人間っていう存在と限りなく近づいてちょっとだけ超えた段階で出るっていう、
うんうん、
これが一番こうなんていうの、人間界に紛れやすいというか、うんうん、一番完成品やんか AI としては、
パーフェクトじゃなさすぎるっていう、ね、
そうそう、だからこう実際の AI の世界で2020年問題かなんか言われてて、うんうん、その人間の知能と AI が
同じになって
そこから先 AI を超えると、
うん、
ただその時のことをすごい悲観的に言う人もいるんやけど、
うんうん、
多分そこから先って多分AI 的にしか分からへん AI の世界、うん、
だからあの歯の中であのスカーレット・ヨハンソンが、
うん、
あのもう AI の世界でだけ話すようになっちゃって、うん、私たちの世界へ行くわ、うん、パーンみたいになって消えるっていう、
そうそうそうそう、
ああいう状態だよね、
そうそうそう、だからそうなったらまあそれはほとんど無害とイコールになっちゃうっていうかさ、
でもいろんなことを私としてはやっぱりちょっと私アナーキー路線、あ
アナーキー路線
だからAI がやっぱりあんなバカな政治家殺した方がいいみたいになって殺したりとかしてくれたらすげえ政治とかすごい良くなるのになって思ったりするよやっぱり、
まあね、
ディストピアだけど、
あもうだから最終的にあのほんまに元老院を全部コンピューターみたいな世界観あるやん、あれやんな、
あとはもうあれじゃない、スカイネットじゃない、最終的にはやっぱり、
まあ、スカイネットね、
スカイネットだと思うよ、
まあ、自分で自分を作れるようになった最強
やな、そうダダッダッダダッつって、
うん、最近なんかあのそれに近い何やったっけな、 AI がもうもはやなんか自分を強制終了させようとすること自体を、
うん、
あのネットワークだけ使って、
うん、
キャンセルした事例があったらし
い、本当、
うん、だから電源をもうオフにはできひんっぽいよ人間の力では、
すごい怖いね、
うん、
ただ私 X マキナ見てて思ったのが、
うん、
X マキナ AI だからかロボット三原則入ってないんだなと思って、
ああそうそう、だからそれはアイザック・アシモフだったっけあれ、うん、ロボット三原則って、
うんうん、
そことは
人間を殺さないってやつ ね、
そう
ね、一番大きいのは、
うん、そことはちょっと違う
ラインで作ってんのかなとも思ったんだけど、
ね、
うん、うん、 ちょっとネタバレだけど今のは。
うん、まあでもあれをちょっとロボット三原則が逆に俺ら頭にあるから驚いたけど、
そうそうそうそう、だから騙されちゃうわけ。
うん、すごいシンプルなシーンやけど、
そう
えー、みたいなね。
そうそうそう、うん、いやでもあの日本人の女の子出てくるけどあれがいいよね、また
あれ。うん、あれなんか最初なんかすごい微妙な気持ちで見ててんけど、うん、でもなんか最後のやり方がめっちゃかっこいいとか、うん、あとなんか俺ほんまに、まあ一応あれスティーブ・ジョブズみたいな感じの社長やな。
そうそうそうそう。
でもあいつな、刺身と赤ワイン飲んでね、
う
ん、
そうもう
なんなんこその、その趣味みたいな、うん、
合わないから
白にしてくれみたいな。でもあれがちょっとなんかこう不自然さっていうか、あの空間自体の
あの狂ってる感だよね、うん、だからシャイニングみたいな匂いもするじゃん、すごいいい、うんうん、まあ、ホテルみたいな邸宅に住んでて、うんうん、誰が掃除してんのみたいな、あの女の子が一人で掃除してんのとも思うしさ、すごい家じゃん、うん、でそこで狂った主人が一人いてて、ちょっとシャイニングっぽくもあってさ、緊張感がすごいいいよね。あ
のそうなんだよね、
建物の持つ力があると思うで、うん、あの、うん、シャイニングもあの何だっけ、なんとかバックハック、ルックバックホテルだ、あのホテルの力はすごい大きいと思うね、やっぱり。
いや、なんかすごい面白かったな、
ね、いや金持ちになったらあんなとこ住めんだなっていうね、やっぱり、うん、
そうね、
いろいろ思うところがあった、うん、あとは沖中君は、
僕はまあ好きやったのは、うん、まあザ・ウォーク、
おお意外、
うん、は僕が今回唯一 3D で見た映画
かな。マンオンワイヤーを見てるから私は、なんかザ・ウォークはちょっと乗れなかったんだよね、まあ映像はまあまあって感じ。今回はもう 3D で言ったらインディンス、インディペンデンス・デイ・
リサージェンス、
もう最高だったから、
マジで、
うーって感じ。
意外やな、
今回だからこれ多分あのなんだっけ、翔太くんが来たら話すと思うからちょっと後にして、うん、なんか
完全な続編は続編なの、
完全な続編、なんか同じ登場人物出てくるし、うん、であのやっぱり続編っぽい感じですごい、もうバカ映画になってて最高なんだよ。
なるほどな、
なんかもうコメディとして見たらすごいいいと思う。
イットフォローズも面白かったけどね俺。
あ、イットフォローズもいいね、
うん、まあ単純にルールがあるホラーが好きっていうのもあるけど、
うんうん、
あのそのルールがさ、ルールの真偽ってさ死ぬ瞬間まで分からへんやんか、うん、やのにすげえあの映そうと思ってあの可愛らしい主人公が超ビッチっぷりを発揮しまくるのが、そうそうそう、なんかあのすごい青春のなんつうかな、なんかこうもうほんまにあのお花畑の脳みそっていうかさ、うん、なんか信じてしまって、うん、結果もめっちゃセックスするみたいな、
そう、 いいよね、
そう、そういう映画にも見える風にしてたんがよかったかな、うん、
あ、来た
ー、来た、翔太くんや、
翔太くん登場、もうちょっと撮ってた
久しぶり、セックスマキナ面白かったなっていう話です、
そう、うん、見た
見た、あ、じゃあ高本翔太くんでー
す、いきなり来てやらされる
セックスマキナどんなやったっけ、
なんかあの金持ち
どういう風に面白かった、俺あんまりやってんな、
あー、いやなんか情報がすげえ難しい概念みたいなのを2時間ですごい分かりやすく頭の中に掘り込まれた気持ちよさがある、
なるほど、
うん、翔太君上半期でどんだけどんぐらい見たんやが、
15個ぐらい、
あ、一緒だ、
うん、もう12本しか見てなくて、まあ、この本物ことペロちゃんはもう上半期だけ46本見てるという
1年分や
みんなようこれでラジオやってたなって話だよ、ほんと、
え、翔太くんってドリー見た、ファインディング
見てない、
あ、俺もう俺が今日とにかく喋りたいのはもうファインディングドリーがダメすぎたっていう話しかできないっていうか、俺が一番熱いのがそこやねんな、
へー、
うん、ショックすぎてちょっと、
おもんない、なんなんこれみたいな、
っていうか、まあ、単純に言って続編作る意味が全くないねん、
全然、確かにそうやね
ん、うん、にもで言ってることしか出てけへんかった、
どう、
なるほどね、
うん、にもって めっちゃ完璧やん、なんか、うん、
最強やな、
うん、
本当見てないんだよね、もう、
もうね、俺ピクサーアニメで、まあ、いっちゃん好きなウォーリーやけど2番目に好きなニモやねんやんかすげえ毎回ちょっと泣いてまうねんけど、ニモ見ると
ニモいいよね、
うん、
つか初期のウォーリーぐらいまでのピクサーって全部最強やもん
ね。そうだね、
うん、
それは
ウォーリー、
そう、あの頃ってピクサー映画イコール面白かったやん。
でそれ、う
ん、全部
全部
ハズレなしの、
うん、ウォーリーとかすごすぎるもんな、
う
ん、
すごい、あれは
面白すぎるし、うん、
そうやね。それがさ最近なんか
最近さカーズ2とかぐらいからなんかわけわからんねん、
うん
うん、
ディズニーと一緒になってあたりからおかしくなった
よ。そうやね。
だディズニーの方も、うん、ピクサーと姫と交互にやるようになって、
そうそうそうそう。
だからあの犬のやつと何だっけ、犬のやつと、
うん、
でその次にラプンツェルとか、
はいはいはい、
って感じで、ピクサーっぽいのとディズニーっぽいの方が交互になって
る、
なんてい
うの。そうそうなってる。
この前もズートピア、あれディズニーやろ。
うんうん、
ズートピア良かった、
ね。あれピクサーっぽいもんね。
うん、
そうやな。
ズートピアすごい良かった。なんか人種問題みたいな感じで。
うん、
それで言うならあれが良かったのはなんだっけ、パディントン。
ああいいらしいな、あれ
めっちゃいいよ。もう、
面白そう。クマちゃんのやつやんな。
そうそうそう、あのクマの毛のふわふわ感が最高だからみたいな、
テッドみたいな、
テッドみたいな感じじゃなくていいやつだからさ、パディントン基本的には天然ボケのいいやつだから、うん、で移民の話な、結局移民問題を分かりやすく子供に教えるみたいな、
うん、
だから、
うん、
パディントンがあの普通の家族の中にクマの家っていう、だからまあ、
うん、
周りにいる人とは違った格好をした子が、
はいはいはいはい、
自分家にいきなり来ました、あなたはどうしますかっていう話だと思う、うん、
いやあれはな、なんか
アルフや、アルフや、
アルフ大好き人形持ってる
ガチや
すごい好き、所ジョージの子
は。ああ、そうね。
そうそうそう、
まあ。あいつ家来られたらちょっと嫌やけどな。なんか臭そうやん。
うん、しかも猫食べるし
あれ。あ、そうやそうやそうや。いつも追いかけ回してね。
そうそうそう。飼ってる猫追いかけ回して。
マディントンはアルフや。
そうやな。
いやだから違うから。
そうか。
クマだし。
かなり紳士なんやろ、パディントン。
紳士紳士。なんか。あのそのパディントンたちが住んでる島に昔イギリスの紳士が、あの冒険でやってきてみんなで仲良くなって、うん、で英語も教えてもらって、
うん、
でそのイギリス紳士のたしなみみたいのも教えてもらって、でも彼は帰っていってしまって、
うん、
でも自分たちの住んでる島がなんか台風かなんかでめちゃくちゃになっちゃったから、うん、じゃあ彼の家を訪ねてみようって言って出てくるっていう話
な
ん
だ
よ。
なるほど、なるほど。
で来てみたら彼はいなくて、
あ
でホームレスになっちゃって、
あら
困ってたら拾ってくれた人がいたっていう、それもね結構いいのよ、その流れが。
なんかあれもだから公開された時誰か見に行くねんと思ってたけど評判がすごいいいから、めっちゃ
私もすごい
よ、あ俺も見ようと思ってたの見逃してたの忘れてた。
好きそうだよ、
好きそう、
モフ感がもう超可愛いから、
モフ感すごいよね、
モフ感、そうだからさ
今年モフ感すごいよな。
あのさ獣っていう言葉知ってる？
あ
俺今回初めて知ってんけど、ああいうなんかズートピアとか、うんうん、まあパディントンも多分そうや、そのモフ感をすげえ好きな人のこと獣っていうらしい。
あ、そうなん、俺なんかあの
完璧獣だわ。
何やったっけ、細田守のさ、
うん、
ちょっと人擬人化した人間ちゃわ。
ああ分かった、だから
ああそうか、あそういうことか、
とかゲームのキャラで、
ああ
れで私の嫌いな、
そうそうそう、多分
あのなんだっけ、化け物の子みたいなやつ、
化け物の子の
うん、あれだわ、
おっちゃん、
今日ぐらいテレビでやってんじゃないの
っていうか毎年っていうかな毎年細田実は絶対に出る、ま、
毎年やってほしい、本当だから逆の意味で、
うん、まあ俺も化け物の子を遅ればせながらやっと見たけど、
うん、
まあきつかったね。
海だよ、あの映画。
確かに。
あ、化け物の子って去年ぐらいのやつ。
あれ去年去年去年。
うん、そうそう、なんだっけ。
あれな。
なんか。
去年の
やつ。あれな。毎年ディズニーっていう。
あれさ、なんかもう、まあ一か去年のや
つ。私はね、やっぱりねずっと考えてて思うんだけど、うん、あれは本当に。 人物描写が薄すぎる。
あまあね、
そうやね、 あのさ、うん、悪魔になっちゃう男の子ってさ、うん、そんな悩まんでも
そのまま、
そうやね、
しかも彼が
そこまでじゃないよ、
悩む入り口も出てこないし、
うん、あ確かに、
そこをもっとなんか裏で、うん、出してくれないとわからないし、そのお父さんのあの家庭の話をちょっとでも見せないと、う
ん、てかあれもともと人間ってかなり初期から分かったもんな、
分かった分かった、うん、分かったし、分からせたなら悩むところをきっちり入れてこないと、
そうや
で悩みがすっごい薄く見えるのに、ね、なんかあの渋谷がめちゃくちゃになるじゃん、
許せ
ねえみたいな、
怒りすぎやもんな、
そう
だからあの主人公も同じ境遇やから、うん、主人公が選んだな、同じ悩みやと仮定して、うん、選んだ結論はこっちやけど、こうとこはこっちに行ったみたいなのが、うんうん、
明確に分からなきゃいけないのに、そうそうそう、彼の部分だけ抜けて主人公のとこだけ、
うん、そうやねんな、しかもあの女の子の存在意義とかほんま
や、あの女の子の、うん、あのすげえ惚れっぽさすごいビッチなんじゃないかこいつみたいな、なんか真面目な女の子急にビッチになるみたいな、そ
うなんかこう あいつ普通に惚れてるやんあの世界みたいな、なんかそのそうやねん、だから設定をなんかワンで超これなドリーちょっとだけ、まあ2人見てないから、
いいよいいよ言って言って、
分からんようにできるだけ言うけど、うん、ファインディングにもって、うん、まあ隠れクマの3つってあのイソギンチャクの中で生活してる魚が主人公なんやけど、うんうん、それのニモっていう息子が人間にさらわれたから、うん、まあ要は勇気を振り絞ってお父さんがそのさ大会を旅するわけよ、うんうん、隠れクマの実が、うん、そこの段階でかなりこう何が起きても超感動するフックになってる上に、うんうん、ものすごい見せ方とかも超いいんやんか、
うんうん、
後ろからクジラ来るとこのとか、うん、ほんまに最初見た時鳥肌立ちまくったから、うん、とかもあってんけど、ドリーになると目的地が水族館なんやけど、うん、すごい簡単に行けちゃうんやんか、
ああ
なんかそういうのなんか最近あったな、他にも
なんかはしょりすぎちゃって、
そうや、ね、
私思うんだけど最近のアクション映画でもだけど、
うん、
準備するシーンがない、アクションシーンは燃えないと思う、やっぱり準備して準備して、だから計画をきっちり練って、うん、ツッコミどころがそこにはないようにしてもらって、でもアクションシーンはバカなことやってもそれで許されるから、
そうそうそうなん
だ、でもそれがないのになんかじゃあお前は右だ俺は左だみたいのでバーって言ってなんとかなるわけがね、うん、
まあだからそれで言うとまあこれはもう間違いないと思うけど、もうデッドプール最高やったやんか、
めっちゃ面白かった、あ見たそれ、
デッドプールの何がいいって、俺、まあ、俺デッドプールの原作のコミックス読んだことないんやけど、うんうん、キャラの設定だけは知ってるのか、
うんうん、
その自分がコミックの主人公やっていうのを知ってるっていうさ、
第4の壁ってやつね、
うん、俺の中では珍勇気的なやつって思ってるんだけどそれゆえにまあ不死身やし強いっていうのもこう映画でさどうやんねやろっていう、うん、これは絶対お寒いことになりますよっていう、うん、この設定をあのやり方は僕すごい見事と思って、うん、まあ要するにさすげえ拷問されるやんか、
う
ん、
めっちゃくちゃ拷問されるから、うん、かわいそうだもんな、
めっちゃ
かわいそうだよねあれ殺してくれって感じだよね、本当
めっちゃ拷問されて顔もぐちゃぐちゃになってさ、うん、でその一番愛してる人にも会いたくても会えへんぐらい、うん、もうの絶望的な状態に置かれたやつがちょっと発狂して、もう俺の人生こんなん漫画みたいやってなんかフィクションこれ嘘やろみたいな感じで考えてるから、どっかにカメラがある風な振る舞いをしてしまってるやつみたいな感じにも見えるようになってるっていうか、だからすごいなんかあのオープニングのあの監督バカとかさ出てくるやん、あれとかはもうギャグとして超面白いけど、あれがすでにあのデッドプールの主人公の頭の中みたいな感じに思い返したらすごい整合性が取れてる、
うんうん、脚本家天才って書いてあるんだよね、
そうそうそうそう
脚本書いてるのお前だからなって思うんだけどね、
しかもあいつがさこうちょっとずつデッドプールの服になっていく、あのいわゆるペロちゃんの言うところの準備、
うんうんうんうん、
描写もちゃんとあるし、
まああとデッドプールはあの彼女とのセックスシーン最高なんだよね、
最初のさとこがめっちゃ泣けるっていうかめっちゃ
あそこを やっぱだ
から可愛いっていうかさ、
う
ん、2人
のそう出会いからして小話をずっとして、うん、俺の方が上だみたいな、
そうそうそうそうそう、
ああいうのいいよね、うん、サウスポーの最初の方の2人も、
うん、
もう悲しすぎて見てられへんかった、うん、あのカップルが、
うんうん、
なんでやねん、
そう
もうやっぱああいうこう、
うん、
こうぴったり合ってる2人のっていうの見てるだけで幸せやし、離れるとかになったらやめてくれ
あれだよね、半身ってやつだよね、もう
なるほど、デッドプールは面白いね、
うん、そうだ ね、サウスポーもカップルの話だもんね、
前半がもう辛すぎて見てられへんかったもんな、本当に
アントワン・フーカーね、イコライザーの監督、
ベストカップルやん、2つ
ねえ、ね、
サウスポー、
サウスポーはエミネムのね、あのなんだっけ、エイトマイルの続編だからね、
あ、そうなの、
エイトマイルの続編として撮ろうとしてて、エミネム親友殺されてるじゃん、やっぱり、
ああ、そうなんや、
そう、それでそれを下地に同じようなじゃあ物語を作りましょうかって言ってたんだけど、なんか途中で企画が変わって、だからエミネムが曲つけてる、そう
な、なるほどね、
うん、何でも聞いて倍映画秘宝だけど、
うん、あとでもやっぱデッドプールはあのもうちょっとさ、シビル王とか見ててもさ、あのアベンジャーズの方がさ、もうクソ真面目になりすぎてるやんか、
アベンジャーズとバットマン VS スーパーマン問題ですよ、
そう、
どっちかっていうとバットマン VS スーパーマンなんだけど、私が言いたいの
は、あ、結局そっち見れへんかったからな、
なんかだってさ主役でさ、
バットマンの方マジでな、見てて2時間半ぐらいあんねんけど、
長いし、
ほんまに切れかけだしかも途中で、うん、なんで俺こんな見てんねやろ
なるなる、わかる、
っていうかな、アホなやつ出てくんなって思って、ヒーローのくせに、
あ
ーヒーローのくせにアホなのが一番嫌で、アベンジャーズのエイジオブウルトロンも、あのアイアンマンがもうクソバカすぎて、
そうなのよ、
お前のせいやろって全部、お前死ねよみ
たいな、シビル王は
シビルウォーもさ、なんかアイアンマンがまともずらして、なんかは、うん、いやもうやっぱあかんと思うねみたいな、みんなの言うこと聞こうやみたいなこと言うやん、うんうん、お前が言うなお前はまず死ね
なんか登場人物がバカすぎて本当に感情移入ができな い、 い登場人物
バットマンバットマンのやつとかさ、ちょっと俺メモなんかとにかくさ、
うん、
クソバカすぎてさ、なんかまずさ、あのなんでスーパーマンのこと嫌いなあいつ
ビル壊されたからでしょ、前回前回の時にビル壊されて目の前で女の子が死んだから、もう従業員いっぱい死んだからっていう理由 で、
ね、でさ、しかもそのなんか悪にもしかしたら行くかもしれない 1% でも確率があったら俺は絶対許さないみたいなこと言ってんだけど、うん、それお前もなって
でテーマがしかもあれと一緒だよね、ああアベンジャーズの、そう
そうそう、シビルウォーと一緒、
シビルウォーと一緒で、うん、やってることが一緒で、もうまあどっちがどっちを取るかっつったらアベンジャーズの方がまだ面白いと思うんだけど、
でもシビルウォーは俺ほんまに今回に関しては完全に俺キャプテンアメリカにほんまに乗れへんくて、
あ、本当私はねキャプテンアメリカとあのなんだっけあいつあ、バッキー、あのずっと冷凍されてたやつ、黒い、
ああ
、親友のやつやな、
そう、
あれ、
あの二人のもう、まあ、イチャラブ映画って思って
さ、まあまあね、
BL と思って見てたから、うんうん、結構温かい気持ちで見れたわけ、
うん、でもなんか俺アメリカっぽい理屈やなと思って、
そうそうそう、
都合がいいというか、
いやいや、もう都合が良すぎんねん、
マジでさ、ああいう考え方してるからさ、今の世界がさ
そうそうそう、
戦争だらけになってんねん、
いや、そうやと思う、だから今回に関しては俺アイアンマンのチョイスの方がまっとうちゃうって思ってんけどな、
俺ほんなんかな、スーパーマンのやつってな、うん、もう特にバットマンがもう、うん、クソ間抜けで弱い、
そうなんだよね、
まず弱くてさ、
ベアフレックが強そうに見えないんだ
よね、あ、ベアフレックか、で
年取ってるし、
あとスーパーマンはさ、うん、なんで反省するの、 あいつなんか法廷に来たりさ、
そう真面目か
まあ親の教育、
お前異星人やろみたいな、
そういうルールで生きてないじゃんみたいな、まあ、
老人に育てられたからさ、
あとさスーパーマンの彼女がさ、なんか槍みたいなやつさ、湖みたいなの 水溜りにポチョンってやってさ、ほんならさスーパーマンが取りに行くって、なんでやねん。
しかもあれさ、
しかも取りに行ったらうわ
っ、そうクリプトンない、
あ、あそういうことか、
そう、
あそういうことか、
あれだから
弱った
あれ、そう彼女がポチョンってできるやつで弱るんだみたいなね。
もうほんでバカしか出てこへんし、ワンダーウーマンは俺好きやってんけど、
あみんな大好きワンダーウーマン、ね、あもう次一本作るってなってるでしょ、
唐突にじゃもういかにもなさ美人がさ、うん、出てきて、うん、いかにも謎の美女みたいなで、うん、絶対こいつ強いやんみたいな、うん、で最後に出てきてスーパーマンより強い、
そうそうそうそう、ワンダーウーマン最強、
バットマンどうすんの、あいつスーパーマン死んで多分生きてるけどさ、うん、死んでバットマンがさあいつの衣装俺たちが継ごうみたいなこと言ってるけど、お前は弱すぎるやろ、
つけるかって、
ワンダーウーマンをなんとかして強くしないと絶対無理やん、スーパーマン死
ぬ、でもワンダーウーマンもちょっとバカだよね、あのさ、あのあとなんだっけジェシー・アイゼンバーグが出てたじゃん、ジェシー・アイゼン、
あんなやつ俺マジで瞬殺しろよと思って、だって一般人やろあれ、
そうそう、
まずボーンってやってさ、まず
ラジオだから分かんない
まずジェシー・アイゼンバーグの腹に
一発ブーンって入れて
こうやって貫通させたらさ、うん、いいやん、
そう、しかもさジェシー・アイゼンバーグの屋敷にさ忍び込んでなんかデータを取るみたいなところでさ、
ね、
厨房の横にあるみたいなさ、その保管庫が、で結構すぐ取れちゃって、 それをでもワンダーウーマンに盗まれて、でもワンダーウーマンその資料を自分で開けないからまた返すっていう
その屋敷に行くまでもさトラックを追ってたのに車で、
そうだそうだ、
途中でボーンってなって結局 GPS で追ってお前それやったら最初から追うなよGPS あるんやったら追うなよみたいな、
もう着いたとこで行けばいいじゃんみたいな
あ、でもあれやな、なんかその
芸能やね、
普通の人間が敵っていうのは結構割と旧スーパーマンシリーズ、
あでもねジェシー・アイゼンバーグがやってたのはねレックス・ルーサーだからね、結構ずっと敵みたい
な、あそうやんな、
だから殺してないんやろあんな雑魚野郎やの
多分こっからレックス・ルーサーもまた復活してジャスティスリーグに持ってくんじゃないかって、
まあジャスティスリーグ、ジャスティスリーグって
他誰がいるの、
いやこれがさ俺の大嫌いなグリーンランタンがいるんだ、
そうそう、あとフラッシュでしょ、
フラッシュ、
だからあのドラマやってるから、うん、今ドラマの方が面白いんだよ、
らしいね、
グリーンランタンほんま勘弁してほしいみたいなあの映画うん、あの年の俺のワースト2つともグリーンやったかな、グリーンランタンとグリーンホーネット、
ああグリーンホーネットもクソだ、
すごい嫌いだよね、
なんだっけ、
あとさちょっとさシビルウォーさ、うん、ちょっとシビルウォー一瞬だけ喋りたいのがさ、うん、あれちょっとさすがにこう公開がこんだけ詰まってくるとしゃあないかもしれんけど、時間軸結構やばくない、あれさアントマン出てきてさ、うん、巨大化するやん、
うん、
あれアントマン多分2とかでやろうとして
る、
多分
出しちゃっていいの、
もうやっちゃっていい
ん、その技見たことないやつ、
あそうそう、えいいんやみたいな感じ
で、
うん、
ずるいってなって、
うん、アントマンはまあまあ面白かっただけに、
あと、うん、スパイダーマンがよかった、
あ
スパイダーマンの男の子が
めちゃガキ、ね、
なんかウフーみたいな、
なんか出て
あた新しい衣装作ってもらっちゃったみたいな、あれだけすごいよかった、だから一本作るでしょ、
作るやろうな多分、
監督がなんか言うなんか面白いやつの監督してる人やろ、スパイダーマンの監
督、あそうなの、
次
の
すげえ面白そうな人の、だから俺らが好きな映画の
あの人ちゃう、あそれ違うか、あのアントマンは途中まであの人がやってたよ、ね、
あいつでしょ、
あのエドガー・ライト、
ああそうだ、ね、アントマンはそうだけど、スパイダーマンのな監督は面白い、いつも好きな人、
ああそう、
うん、
誰だっけ、
忘れた、
私もそれで上がった気がすんで、
ね、一応今回のスパイダーマンはあれやんな、アイアンマンのところの会社とまあ一応つながってるっていう提案な、
そうそうそう、
あのスーツとかも一応アイアンマン
作ってもらってね、
いやまあでもこの夏はヒーローは
ダメだった、
いやレッドプールだけほんまに輝いてた、
ね、俺スーサイドスクワットが
入
った、
超
あ見た、超見た、
早見た、
見た、
俺壁紙スーサイドスクワット
よ、ほんと早
っ、
見えない、
ほら
本当だ。
まあ、ちなみに俺今年のでも夏休み映画で一番楽しみにしてんのゴーストバスターズ。
あーどうなんだろうね、あの主演の女の人が有名なコメディアンっていい感じだよね。
うん、てかもう劇場の予告編であの曲流れただけでも俺もガン上がりした
私はなんかもうそういうバカ映画だったら今回インディペンデンスデーをもうとにかく押したい。
あ、見たい。
あ、見てないの？
見てない。
見てて欲しかった、
うん、あ、じゃあちょっとペロちゃんにじゃあ、
いや
一応翔太くん見てるんちゃうかってことでこの話止めてて、
そうそう、翔太くんは見ててくれてるはずと思ったんだよね。
インディペンデンスデーって
最初のインディペンデンスデーっていつ頃？2000年ぐらいやんな。確か
10年前。
96。
あ、そうだ、20年前で、ちょうど20年後の今の話で。
ああ、なるほど。
いや、20年後。
そうそう、あのね、もうこれもご都合のいいあのバカ映画ですよ本当に。でも
え、ウィル・スミス、インディペンデンスデーってウィル・スミス？
そうそうそうそう、前回のね。
なんか宇宙人殴ってみ
たいな。そうそうそうそうそうそうそうそう。で、もうバカ映画っていうのはもう前回のでもう覚悟ができてるし、
まあまあね、
監督もエメリッヒだから、そう、エメリッヒといえばもう地球を壊すことしか考えてない。
何回壊すねん。
うん、ゲイのおっさんですよ。で、もうそれが、うん、あの、今まではさ技術が伴わなくて多分できなかったことを今度は世界を無重力にしてそれを一回持ち上げて、でアジアを持ち上げてヨーロッパに落とす。
すげえ。すげえ。
やっぱそういう映像作りたいわ。
もう、いいじゃん、もうそれだけ。
確かに。その絵を見に行く
と
か、
うん。あとは、その根底ですごいチープな人間ドラマが流れてるけど、それはコメディだからいいの。
走ったり泣いたりするんや
つ。そう、違う。走ったり泣いたりとかっていうか、演説だったり、あと、大統領の秘書官がいきなり私パイロットだからパイロットになりますね。前回もあったけど大統領がパイロットになっちゃダメみたいなシーンがいっぱいあるっていう、すっごい面白い映画だった。これもう結構でもね 3DIMAX で見ないと面白くない。音がやっぱゴーって音で、
あれ見に行かなあかんな。
めっちゃ面白いよ。もう 3D で見る、 IMAX で見るな今。インディペンデンスデーをめっちゃ推したい。
インディペンデンスデーってでもあのゴゴロード的には実は全然めっちゃ全然ダメな続編あってんけど。
嘘。
インディペンデンスデー2っていうのが確かあったって。
嘘。
ちょっと全然関係ないけど俺あれ見たで、あのメガシャーク VS グレート。
あー、
ほんまに。
ゴゴロードでやってて、
今日その話してた。その会社が今、うん、
あのアルバトラスじゃなくてなんとかモナークみたいな。
そうそう、あのなんかなんだっけ、ズーゾンビって動物園の動物が全ゾンビになったりやつを作ってるらしい。もうアイディア一発勝負。
いや、本当すごい、
すごい
あれやな。もう何にもないというか、こう絵だけ
スカスカやろ、
うん、
全部、
うん、
セットとかもCG もでもね、やっぱなんかもう短期間でめちゃくちゃ低予算で作って、うん、ボンボンボンボンパクリ作りまくって儲かってるらしい
で、ね、でもさ、それでさ日本に配給されたりとかさ、うん、日本で DVD が出てるんだから絶対上がりはあると思うわけ、
う
ん
う
ん、
まあ、そう
な。それってでも映画好きな人が仕事にするには結構いいし、
いいと思う。
確かに確かに、
う
ん、
そのや
B 級 C 級 A、
そう、もうそれは Z 級以下って友達が言ってたけど、うん、その Q、 今日友達の話でその Q の中にも入れたくないって言ってた。
いや、すごいからな。
Z 級まではまだロジャー・コーマンとかいるからみたいな。
あ、もう映画的に
もう
芸術の一つとしてカウントしたくない。
そうそう。
まあでもあれがでもね30以内に入れてたもんな。状
態いや、すごいよね、気違い
でさ。いや、結構俺一人でも頑張ったらできそうやなと思って。
でも映画作る人に夢があるんです
よ、うんうん、あるあるある。
その会社自体めっちゃおもろいかもな、
うん、いや、なんかな、インタビューとか取材みたいなしてる記事があって、ね、うん、読んだんやけど、うん、本当にそういうのでもうノリと勢いとパクリと、うん、
そこのドキュメンタリー撮ったら面白いですよね。絶対ロジャー・コーマンのドキュメンタリーとかも面白いもん。コーマン帝国ってやつ、うん、名前がいいよね。コーマン帝国って
ちょっと100回ぐらい言ってたらなんか違うワード出てき
た。そうそうそう、うん、 あれ見てないのみんな、テンクローバーフィールドレーン。
見てない。
あ、どう？
俺はなんかクローバーフィールドが好きやねんけど、うん、全然違う映画
や。全然違
もうジジおっさんが怖すぎるって思って。それだけかな。
ジョン・グッドマンがさ、すごい好きな俳優でさ、私あのおっさん、
ジョン・グッドマン、
そう、あの人がさ、
あいつめちゃくちゃ怖いね。
あのなんだっけ、公園兄弟のさ常連組で、ビックリボウスキーっていうので、ベトナム帰りで切れた役っていうのをやってんだけど、もうすぐ俺がベトナムの時はみたいのに切れるっていうおっさんやってんだけど、
これもクローバーフィールドの続編なの？
あのね、それをね言わないで見た方が本当は面白い。
あ、そうなんや。あ、なるほどなるほど。
で予告見た？これ
予告も見た。
予告はすっごいネタバレしてない？これ
全部そうやね、うん、全ネタバレしてる。
そう、予告と、
あ、そうなんや、
本編一緒やね。
本編がダメなのよ。だから あれ予告を見なきゃ私はこれはもっと面白かったと思うの。
室内だけでしておいた方がいい
ってこと。そうそうそうそう、室内に密室劇で3人で閉じ込められて、1人ピリピリしたおっさんがいて、
めっちゃ怖いね。
めっちゃ怖いの。
あ、
でも私思ったんだけど、あれ見た後にちょっと考えたのが、うん、あのおじさん怖かったけど、もう一人男の子がいるわけ、そのシェルターを作るのを手伝ってて、で、あのなんか危ない現象が起きたからそこに逃げ込んできたって言って、うん、でその子腕怪我してんだけど謎の、
うん、
でそこでのほほんとやってんだけど、みんなで途中まで、でもあのおっさんが危ないからやっぱ出た方がいいってことになって逃げようとするんだけど、その男の子も実は何の説明もなくて怪しいなって、私は
確かに
見終わった後に思ったんだよね。
まあ、キューブ的な感じ
だってたかな、まあ、キューブのデブ版みたいな。
デブキューブ。
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 デブキューブ対グレートタイタン。グレートタイタンも出てこるしさ、デブキューブも出てこるし、キューブは出てこへんけ
ど。いや、これの予告はほんとクソだわ。
あれはオデッセイは
見た。
あ、オデッセイは
面白い。普通に面白い、うん、
普通に面白い、普通に面白いね。
まあそうやな。終わってしまう。
ヘイトフルエイトは、
ヘイトフルエイト見てないね。
嘘でしょ。
すいません。
え、あんたたち本当に映画好きなの？ちょっと
久しぶりにタランティーノ映画を劇場で見逃したって
。でも俺2番館みたいなやつはチェックしてるから。
ああ
、私2番館でももう1回見たのに。
じゃあもう8月になったら見れる。
ああ、じゃあ OK、 じゃあ俺も続いてい
こう、ね、私はね結構ね、これはね評判が悪いやつだと思うんだけど、
ヘイト
フルエイ
ト、うん、なんかタランティーノの中では、
中ではなんか多分今までやったやつの、レザーバードックスみたいなの、ちょっと密室劇でなんか会話があって血まみれでみたいな。でも2回見た方がいいかもって思った。1回見て長いから疲れちゃうわけよ、とにかく、うんうんうん、3時間あるし、
うんうんうん、
でしかも会話劇で密室で、
うん、
で疲れたなと思ってもう1回見るともう意味が分かってるから、その何がどう、誰が嘘ついてるとかそういうのだから。
なるほどね、
そうそう、だから
別の作り込みが見えてくるわけ。
そうレザーバードックスも何回も見れるじゃん、
はいはいはい、
1回目でうんって思っても何回も見るので面白くなる映画かなって、う
ん、いや、なんか映画ってさ結構それ2種類あるやん、
うん、
初見で見て最高みたいなのと、
うんうん、
何回か見てたらだんだん見つけるみたいな、
うん、
今年さ俺久しぶりにスピルバーグすげえやんって思ってんけど、ブリッジオブスパイってその初見で見てあんなに全部わかる映画もすごくない？、うん、なんか演出うんまみたいな、なんか
職人だよね、
本当、うん、すごいな、
うん、全部がエンターテイメントになってるっていうさ、うん、すごいか、すごうん、ま
うまいよ。
面白ってなったもん、あれほんまに。
あれがいいのがなんか悪役みたいなやつをわざと作ったりもしいひんや、
う
ん、
そう、ね、そうだね、うん、あるがままに、
そうそう、ほんででも尊厳っていうかさ、
う
ん、
そう
そういうのがちゃんとあって、
うん、
だからめっちゃ公平ですごい、
そうだからその
見ててなんか不愉快になる気持ちが一切なかった、
う
ん、
そう、当時はだから
知り合いのやつとかあいつらムカつくけ
ど、うん、そうだね、いい部屋泊まりやがってみたいなね。
でも共産主義とその何、民主主義のさ、うん、こうなんていうの、 まあ最終的にはその民主主義とは何かみたいなところに寄ってたってあの人は頑張るっていう正義もあるけど、でも実際あの人が批判してる時とかもほんま共産国でもそんなひどいことせえへんでみたいなさ、家に銃弾撃たれたりとかさ、だからその両方がすげえバランスで書いてあるから、
そうそうそう、面白い、ほんますごい。
でやっぱもうラストのあのさ、あなた祖国行ったらどうなるの、あのリアクションで分かるみたいなのさ、あの見せ方のさうまさたるやもん。
付箋の回収が超気持ちいい、
超気持ちいいやろ本当に、
すごいよね、1位。
あ、本当？
ブリッジオブスパイ。ああ、すごい。それはでも分かるかも。
やっぱああいう尊厳が重要やなと。あと誰も、公平、あんな公平で、公平な話、公平やん、めっちゃ。ムカついたり、なんでって思わへんしさ。
いいなと思って。私こと、今んとこ1位はフェイク。
ああ、マジ？
俺も見た。
最高。
フェイクまだ見てない。
めっちゃおもろい。
面白いんや。
めっちゃ面白いよね。
見るのはもう絶対見た方がいいね。うん、まだやってるのかな。
まだやってると思う。ロングランだと思う。
めっちゃおもろい。あ、感想。めちゃめちゃ面白かったって書いてある。
やっぱさ、あの森達也のさ、あの映像、映像の対象に対する愛情みたいのがさ、と意地悪な目線。
森達也ってやっぱりちょっとすごいクリエイターとしては変わってるっていうかさ、なんかあの人ほんまに世間とか関係なくさ、こう自分が興味持った対象に対してガーっていくのすごいよな、あれなんか。
しかも撮る前までっていうか、その騒ぎになるまでサムラゴーチさんのこと全然知らなかったって言って、興味なかったけど騒がれて、あ、いいかもって。
その映画の、映画の後にその新垣さん側から、こう声明文みたいな、声明文じゃないけど文章が出てそれとか、あと高山則夫さ
ん
の方もレビューみたいなの書いて、全部読んだら、何が何でか分からない。やっぱ、
まあでも真実ってそういうもんだろうな、きっと。
まあね、
でも私は違うみたいな。まあ森達也の映画ほとんど見てるけど、そのグレーゾーンを楽しむってことだと思うの、やっぱり。A なんか見てても、オウムめっちゃ好きになっちゃうじゃん、あれ見ると。
まあね、
え、ちょっと遊びに行きたいみたいなぐらい、結構その、やっぱり、その、多分森さんが撮りたいのは、その、マスコミが、いかに、あの、人の気持ちを操作してるっていうことだと思うから、これは本当だから、そこじゃない目線もあるよっていうカウンターだと思う、
しかもなんかすごいあの誠実なのは、あのバズーカっていう番組なんだけど、BS のあれで一回上優と森さんが出た回があるんか、その時にその途中でこう A の映像がインサートされていくんやけど、当時生放送やったから、それに対して森さんがすげえ怒って、いやこういうフッテージ扱いやめてくれるかなみたいな、本番中にバーって言って、なんか一応映画やからストーリーがあると、でそのあるシーンをフルで流すって聞いてたから映像を提供したのに、こんな感じのインサートみたいなので使われたらその誤解を招くからやめてくれみたいなことを本番中に本気で怒ってて、
多分そのマスコミがどう言い出すことでどう見えるかっていうのをすごい意識してる、本読んでもほぼその話だ
ちょっと、じゃあここでちょっと切ってもう一発いきましょうか。